このところから、キリストの力が私を覆うために、キリストの力が私を覆うためにという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは、私は自分の弱さを誇りますという題で御言葉に聞きました。コリント教会に入り込んできた偽使徒たちは、自分たちを誇ることで、肉によって誇ることで、話の巧みさや人間的なその強さを持ってコリントの人々を欺きました。結果、コリントの人々は自分たちの霊的生みの親であるパウロに対して心を閉ざし、彼の使徒権を疑うようになったわけです。そこでパウロは、このコリントの人々、自分の愛する人々のキリストに対する真実と純潔とが失われることを懸念し、彼らを欺く者たちのことを、偽使徒、人を欺く働き人、キリストの使徒に変装しているサタンの手下どもと強く非難しました。そしてキリストのしもべとしての真の印は、そのように高慢になり、自分はキリストのしもべだって自分でそういうふうに、推薦することではなくって、キリストのしもべとしての印は、このお方のために労苦し、また苦難を受けることと、それまで、パウロ自身が経験してきたことをリストに挙げたわけですね。ただそれは自分自身のことを誇るためではなかった。むしろコリントの人々のため、彼らの閉ざされた心が、この時点ではもう悔い改めたとは聞いているんだけれども、最後に会った時には閉ざされていたわけですが、ですから、その閉ざされた心が開かれることで、コリントの人々がパウロに対して、つまりそれはパウロという人ではなくて、パウロが述べ伝えていたイエス様とその福音とに立ち返るためであったわけです。ですからパウロは言いました。どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと。彼にとって自分自身を誇ることは虚しく、以前はそうでしたよ。でも、もうイエス様の恵みを受けて変えられたものとして自分を誇ることは虚しく、でもイエス様が、主が彼の誇りであったからですね。イエス様が全て。今日の箇所では、なぜそうなのかということについて、記されて、います。つまり、自分の弱さを誇る理由をですね、パウロは語って、いるわけです。もう一度1節から6節、のところをお読みします。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に、肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし、私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし、誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。パウロはここでキリストにある一人の人を知っていますと言っていますが、これは彼自身のことですね。皆さん、14年前にパウロは何を体験したのか。パウロは言います。第三の天にまで引き上げられたと。この第三の天と、その後のこのパラダイスですね。パラダイスとは同じことを指しています。つまり、神様の栄光に輝いた御国にまで、その御座にまで引き上げられたというわけです。そして、そこで人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いた。 それが肉体のままであったか、それとも肉体を離れてであったかは分からなかったわけですが、でもいずれにしてもそのような幻ですね、ビジョンズってありますが、その幻はその人が願ったからとか、何か一生懸命努力した結果得られるものではないゆえに、パウロはこのような人について私は誇るのですと言いました。けれども彼自身については私は自分の弱さ以外には誇りません。なぜでしょうか。それが主の一方的な選びと恵みによったからですね。つまりそれなしには自分がただの罪人に過ぎない、自己中心で高ぶりやすい愚かなものであることを知っていたからです。ですから先週の箇所で彼は主のためにロークしていると言いましたが、それは、自分のため、彼自身のためにこの救いを獲得するためでも、また救われていること、私は自分は、キリストのしもべだよってその証明するためにでもなくって、まだ救われていない人々や、またコリントの人々、彼らの成長、この成果のためであったわけです。でも仮にこの幻のゆえにパウロが自分自身を誇ったとしても、それで彼が愚か者になるわけではなかった。なぜならばそれは真実であったからですね。偽りではない、嘘ではない、真実であったからです。でなぜパウロはここで誇ることは、控えると言ったのか。誇ってもよかったんであればね、彼のこの書き方からすると、この幻についてコリントの人々に語ったのはおそらく初めてであったと思います。この14年前っていうのが、あれですね、もうすぐこれことを、私はこんな経験をしたんだって言いふらしたいんじゃなくって、もう14年前のことを、ある意味気をつけて語っているわけですけれども、主からの幻や啓示といった超自然的なこの体験ですね。それはその人自身がイエス様に近づけられ、主への信仰、その献身が深められるためなら良いんですけれども、それで傲慢になってしまうことも実際にあるわけです。そのような経験が与えられた自分は特別主に選ばれたもの、みんなそうなんですよ、主に選ばれたものなんで、なんか自分だけ特別なもの、主に愛されたものであると思ってしまう。またその経験を、その話を聞く人がその人を特別視することもありますよね。あの人はこんな経験をした、あの人はこんなことができた、この主から本当にこのような恵みを受けているっていうふうにして、何か主の素晴らしさよりもその人を称えるっていうことも実際に出てくるわけです。パウロはその危険性を知っていて、私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからと控える、誇ることを控えました。これも他の人々へのその配慮、つまり愛から出ていますね。ただパウロ自身にとってこのような幻や啓示の経験は、主のためにロークし多くの苦難に遭うにあたり、大きな励ましとなっていたのは確かでしょう。でもだからといって、それで、あとは、どんな状況に置かれても何の弱さも覚えることなく歩むことができたかというと、そういうわけではない。もうあの経験で、あとはもうどんな試練にもどんな苦しみも耐えられというものではなかった。前回見たように誰かが弱くて、私が弱くないということはなかったわけです。パウロにとって誰かがつまずいたら、罪を犯して主から離れているならば、彼の心は激しく痛んだ。今日の後半ではパウロ自身に与えられた肉体のトゲについて語っていますが、彼はそれを自分から晒してくださいと3度も主に願いました。なぜならば、それが彼に弱さを覚えさせたからですね。苦しみを与えたからです。7節から8節のところ、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から晒してくださるようにと3度も主に願いました。 パウロはここで啓示、レベレーションズという言葉を使っていますが、啓示とはよくわかるように表されたこと、その明らかに表されたということですね。おそらく直接的にはこの第三の天まで引き上げられたこと、もうそれは素晴らしいことですよね。上げられたことを指して、その啓示があまりにも素晴らしいからですと言ったと思われますが、でもちろん彼はこれが初めてではない。もう何回も幻啓示をこれまで経験してきたわけですけれども、そのようにして、と同時に彼は自分に与えられた、その素晴らしい経験ですよ。素晴らしい啓示は素晴らしいからですと言うんだけれども、同時に、自分に与えられたこの肉体のトゲについて語っていますね。皆さん、この肉体のトゲとは何でしょう？Thorns in the flesh と英語では書かれていますね。Thorns in the flesh。そこに、肉体のっていう、まあ、特に日本語で肉体のがあるので、一般的にはその何らかの病、目が悪かったとか、また転換性のものですね。これは、慢性的な脳の病ですけれども、その転換性のものであったり、またその彼が第一伝道旅行でしょうか、その地域にはマラリアが流行っていたと、今でもそうあるみたいですけれども、そのマラリアなどであったと推測されています。私もそのように考えていたわけですけれども、今回このメッセージの準備にあたり、それを人だと理解するその方たちもいることを知りました。というのをパウロが、肉体のトゲを指してですね、それは私を打つためのサタンの使いですと言っているからですね。この使いっていうのはメッセンジャーですね。もともとはエンジェルっていうそういった意味合いだようですけれども、メッセンジャー、使い、サタンの使いだって、それは。パウロは以前の箇所で、偽師と偽教師たちのことをサタンの手下どもというのを私たちは見ました。ですから、サタンの使い、つまりその人としてですね、この悪霊に疲れた人として、この偽師たちの特に指導者を指してそのように言ったのではないかというわけです。また、トゲという言葉、トゲとは旧約聖書ではイスラエルのこの個人的な意味のイスラエルの敵を指して使われていますから、そのようなところからも、そのように言うことができるのでは、考えることができるのではないかというわけですね。で、いずれにしても、それが病で、実際に病であれ、その人であれ、ですね、精神的なものであり、霊的なものであり、肉体的なものであり、いずれにしてもパウロはこの肉体のトゲによって弱さを覚えたわけです。ですから、それを晒してくださるように主に三度も願ったわけですね。イエス様のゲッセマネのその祈りを思い出しますよね。イエス様はこの杯をね、私から取り除けてくださいっていうふうに、でも私の願いではなく、あなたの御心を出て、で、実際にとその杯、イエス様の十字架、その苦しみを取り除けられたかというと、そうではない。イエス様はそれにと通して、祈りの勝利を収められ、十字架の道を歩まれたわけですよね。で、このトゲとは誰がパウロに与えたものなのか。パウロはそのように書いてないです。与えられたとは書くんですが、誰にっていう直接な言い方はしないですよね。イエス様ですか？それとも悪魔、サタンですか？パウロを撃つため、私を撃つためってありますね。パウロを撃つ、ハラスですね、つまり彼を虐待する、苦しめる目的で、そのトゲ、としての使いを与えたのは悪魔です。なぜならば、神様は誰をも誰にも誘惑されることなく、ご自分で誰をも誘惑されないから、誰をも攻撃しないからですよね。素晴らしいお方ですから、それを与えたのはサタンです。ただ、ヨブ記を見ると、サタンと神様とのやり取りが出てきますが、サタンは神様のその許しなしには何も行うことはできない。そういった意味において、サタンにその許し、許可を与えたのは誰ですか？主ですよね。神様であられるわけです。なぜならば、主が一切の権威を持たれるお方、主権者だからですね。 今のこともそうですよね。今のでもいろんな、誰のせい、コロナのは誰のせい、いろいろこう言うことはできるわけですが、その最後にあっては、これは悪霊との戦いなわけです。悪魔との戦い、悪魔は私たちを誘惑し攻撃し、何とかして偽りを持って私たちを主から引き離そうとするわけですよね。そして自分と同じように滅びに至らせるように。でも私たちの主はこの悪魔よりも強いお方であるゆえに、イエス様のうちにあるものに、悪魔は誘惑はできても指一本触れることはできない。で、なぜ主はそれを許されたのか、許可されたのか。パウロはここで、それを晒してくださいって言うわけですよね。でも同時に彼はここで2度同じことを繰り返して言っています。私が高ぶることのないように。これまでその高ぶりということをコリントの教会に指摘してきたわけです。で、それは良くないことを言ってるわけですよね。そういった意味において、私が高ぶることのないようにっていうのは、いい意味なわけですよね。高ぶってしまうと主から離れるわけですから、高ぶることがないようにと2度繰り返しパウロは言いました。つまりサタンとしては、この肉体のトゲをパウロに与えることで、彼を苦しめて打とうとした。そして事実パウロは弱さを覚えたわけです。けれども主はパウロが高ぶることのないように、そのサタンの使いでさえもそれをご自身の栄光のために、パウロのために用いられた。パウロはなぜそのように理解できたのか。それは彼の切なる願いに対して主がこう答えられたからですね。9節の前半。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。この時のパウロに対する主の御心、それは彼の弱さの原因となっているこの肉体のトゲを彼から去らせることではなかった。弱さを覚えるパウロのうちに、むしろその弱さを覚えるパウロのうちに、ご自身の力を完全に表すこと、それが主の御心でありました。第三の天にまで引き上げられ、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞くということは、実に素晴らしい経験ですね。それはパウロに与えられた特別な恵みと言っていいでしょう。この経験、それ自体をね、啓示自体を。では、そのような幻や啓示を与えられた、このお方、そのことは素晴らしいんですよ。でも、それを与えられた主ご自身と、このお方の力を味わい知れるとしたらどうですか？このお方を知れるとしたらどうですか？ただ、情報として、知っている、頭で知るというのではありません。この天地万物を作られたお方、その偉大な力を持ってこの世を治めておられる主を体験的に身をもって知ることができるんです。それこそ言葉では言い表せない、表すことのできない素晴らしいことではないですか。何にも勝る素晴らしいことではないですか。しかし残念ながら、どうですか皆さん、私たちは皆、その主と主の力を知ることよりも、自分の願いが叶ったり、自分の願いが叶ったり、立てた計画がその通りになることに忙しく、毎日忙しくするものではないですか。で、そのために主をこれしてください、このように助けてくださいっていうことはあっても、ね、それで忙しくしてるんじゃないですか。ゆえに、自分の弱さを受け止めることがなかなかできない。かえって、自分、それを成し遂げるために、それが願いを聞かれるために、自分が強くなろう。また他の人に自分を強く見せようとする。それが私たちの姿ではないでしょうか。でもパウロは、この主の啓示の言葉をそのまま信じ、受け取ります。9節の後半から10節お読みします。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。とパウロはなぜ自分の弱さを誇ると言っていますか？キリストの力が私を覆うためです。 皆さん、私たちは自分のことをするだけでも、自分の力ではどうにもならない、どうしようもないということは多々ありますよね。いや、ほとんどがそうなわけです。が、それでもですよ、それでもまだできるって思うわけですよね。私はできる。なんとかやっていける。だから頑張ろう。頑張ったらできるよってこう思うわけですよね。考える。で、そのところに、そういうふうに考えるところに、私たちのこのプライドが、高ぶりがあるわけです。イエス様は弟子たちにこのようにおっしゃいました。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。私たちをして、キリストのしもべ、パウラはそのように言いましたね。私たちをキリストのしもべ、キリストのアンバサダー、大使、和解の務めのを受けたものを、として生きることは、私たち自身の強さによるのではありません。いや、自分の力では到底そのような、生き方、神を愛し、隣人を愛する、でも愛するよっていうだけじゃなくて、自分を捧げて仕えて、しもべとなって、奴隷となって、仕えていく、そのような歩みはできない。パウロはそのことを身をもって知るゆえに、彼はこのように語ってくださった主を信じて、大いに喜んで自分の弱さを誇りました。主のために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじた。甘んじたとはコンテントって英語でありますが、それをこう、その中で満足したというか、それを喜んで受け入れたっていうわけです。なぜならば、その中で自分が弱い時にこそ、それらは自分に弱さを思わせるものですよ。弱さが自覚させられるものでも、自分が弱い時にこそ、主の力に覆われることで強くされることを知ったからですね。ただ知っただけではなくて、本当に彼は知っていったわけです。一度ではなくて知っていった。皆さん、今日あなたはキリストの力を知っておられますか？イエス様の力を知っておられますか？主のために労苦し、苦難に遭う中で弱さを覚えるパウロに、私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言わせた、この主の力、その素晴らしさをご存知ですか？今のこの世にあって、私たちはそれを完全に知ることはできません。完全な意味において知ることはできない。それでもですよ、それでも少なくとも自分自身のうちで、あなた自身のうちで、いや、知っています、イエス様は素晴らしい、この方力あるお方だと告白できる人は幸いな人ですね。あなたの素晴らしさじゃなくて、この方の素晴らしさによってそのように告白することができる。なぜならば、それはその人のうちで、イエス様への信仰、信頼ですね、信仰が生きている証拠だからです。その信仰を管として、主がご自身の力を表してくださる、ご自身を表して、その力を明らかにしてくださっているからです。けれども、そうでないという方がおられるならば、そのようには私は言えない、なんとか信じたいんだけれども、でも、知っているとは言えないという方がいるとするならば、それはなぜでしょう。イエス様が弱いお方、なぜ神様は助けることできる、助けてくださらないんですか。力のないお方、本当にできるんですか。イエス様が弱く力のないお方だからですか。むしろそれはあなたが強すぎるからではないですか。つまり、あなたのうちでこの神様の恵みを受け取るスペースがない。あなたのうちで、あなたという存在、その自我が大きすぎて強すぎるので、キリストの力が現れることをの妨げとなっているということはないですか。あなたが受け入れないようにしているということがないですか。 自分の願ったことをしてもらったり、そのように何かをいただくということはしたとしても、それ以外のこと、あなたの、その自我を砕くような、あなたの心に入ってくるその恵みがあなたを変えるようなことに対してはノーと言っていることはないですか。でも皆さん、イエス様の力を体験的に本当にその、毎日の生活を通して、知ることなしに、どうやってこの方に信頼を寄せることはできますか。知らない人にどうやってそうやって信頼を寄せることはできますか。また信頼していない人をどうやって心から愛していますね。キリストの花嫁として捧げるってコリントの人々をね、パウロは言ったわけです。どのようにしてこの方との結婚、婚姻の日を一つと、本当にいよいよ一つ、顔と顔合わせて一つにされる日を本当に待ち望む、イエス様あなたを愛していますと、どのようにして言うことができますか。ここに私たちがいつでもまず自分自身に福音を語る理由がありますね。語り続ける理由がある。なぜなら福音を語るときに、イエス様の福音を語るときに、自分に、他の人にもそうですが、つまりそれはイエス様の十字架の死と復活を語るわけですが、その際にその意味を考えずにはおられない。イエス様の十字架を見上げた時には自分の罪を自覚せずにはおられない。なぜ神であられるお方、強いお方がわざわざ弱い人って人間となられたんですか。なぜイエス様は私はここに向かわなければならないと言って弟子たちは理解してないんですよ。でもその、自ら進んで十字架の苦難の道を歩んでいかれ、そしてそれにかかって死なれたんですか。そして弟子たちに語っておられたように、なぜイエス様は3日目によみがえられる必要があったのか。それはすべて私たちのため、あなたのためですね。イエス様は実際は地の塵に過ぎない弱い私たち、でもその弱さをなかなか認めないんですよね。そのまま、はいそうですって言ってへりくだっていたらまだ可愛いもんですよね、なんだけれども、そこで堅苦にしてなかなか弱さを認めずに、自分、ご自分の前に傲慢な態度でいる、その罪深い私たちのため、そんな私たちの、あなたのためにご自身の命を与えてくださいました。十字架で流されたご自身のその血をもって、私たちの罪、あなたの罪を許してくださった。もうすでに許してくださったんですよ。これからではなくて、もう許されている。故に私たちはその許しを受けることができるわけですが、またイエス様は私たちが信じた後、あ、許されてるから自分勝手な生き方、罪の生き方に戻る、続けるのではなくって、パウロのようにキリストのため、神の義に生きるものとなるために復活された後、ご自身の御霊を与えてくださいました。私たちはこの御霊によって、聖霊によって主から力を受けています。そして御霊は救いの保証でもありますから、御霊を持つ者は終わりの日、つまりイエス様が再び戻って来られる時に栄光の体が与えられる、栄光の体に変えられる。それは天の御国において、神の国、天の御国において永遠に主と共に住むようになるためですね。こんな素晴らしい救いが約束されて与えられています。ですから私たちは主の前に強いもの、高ぶるもの、誇り高ぶるもの、心固くななもの、愚かなものではなくって、自分の弱さを認めてへり下るんです。人の強さは主の前では弱く、実に愚かなものだからです。私たちの主は理由が何であれ、理由が何であれ、自分の弱さを覚えて、自分の罪を覚えてと言ってもいいでしょう。弱さを覚えて、自己中心さを覚えて、ご自分の前にへり下る人を深く憐れんでくださいます。そしてその人のうちにご自身の力を表してくださる。完全に表してくださる。あなたにとってこれさえなければと思えるトゲとは何ですか？パウロにとってこれさえなければだったわけですけれども、私にとってこれさえなければ、もっと主に仕えることが、喜んで主に仕えることができる、もっと人のためにこれができる、でもこれさえなければという思えるトゲは何ですか。それを晒してくださいと願うことで、そうなるならばよし、 主はそのようにして、取り去ってくださるならばよし。でもそうでない場合にも、主はあなたを決して退けてはおられない。あなたを無視しておられるのではない。捨てられたのではない。むしろ主はそのことを通して、あなたは弱さを覚える、私たちは弱さを覚える、でもそのことを通してあなたをご自分のもとに近づけておられます。ご自身の力であなたを覆い、強くしてくださるためですね。そのようにしてご自身を体験させてくださるため、イエス様が分かると言わせてくださるため、でここがキーです。これが分かるから、イエス様も私たちを知ってるとご自分のもとに迎えてくださるんですが、でもこの方は本当は知らないの。知ったふりでは、イエス様も私はあなたを知らない、知ってをご存知ですよ。でも私たちが彼を知っている、救い主として信じている、信頼している、愛しているという意味では知らないというふうにおっしゃる。でもご自分のもとに近づけてくださることで、ご自身の力で覆い、私たちにご自身を明らかにしてください。ですから私たちにはこの聖霊の助け、福音によって、ああイエス様が分かると言える、これが神の御業であり、これが本当に実に素晴らしいことですね。私たちはこの主の前にへり下り、自分の弱さを認めてへり下り、心から主を褒めたたえようではありませんか。終わりの日に至るまで私たちはこの方に信頼し、この方を愛し、この方を礼拝し続けようではありませんか。お祈りいたします。